今日恵みをいただく御言葉は第一歴代史の28章1節から8節です。第一歴代史28章1節から8節、はじめに1節をお読みいたします。さてダビデはイスラエルのすべての司、すなわち各部族の司、王に仕える各組の司、千人隊の長、百人隊の長、王とその子らが所有している財産、家畜全体の係長たち、宦官たち、有志たち、つまりすべての有志をエルサレムに召集した。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、あなたを褒めたたえます。全く心を持って御前に進み出ようと願う一人一人に、あなたが今日も豊かな恵みの御言葉を授けてくださいますことを感謝いたします。あなたは真実なお方、今我らもあなた御前に真実を持って進み出ることができますように、どうか我らを整えてください。取り次ぐしもべの唇を清め、また聞く耳の一つ一つをすべて通り良くしてくださり、そして我らともどもが通り良きものあなたに対して向けられたものとなることができますように、どうか導いてください。これからのすべてを聖霊のその導きに従わせ、その道にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回までのところでは、ダビデが神殿の奉仕者を決め、またそれのみならず国を司る政治やまた経済行政、それらを司る人たち、それらが定められ、またその組やまた分担、それが定められているところが示されておりましたけれども、それらすべての人々、その神殿に使える祭司レビ人、また歌うたいや門営たち、そればかりでなく、すべての行政の面において、国会のその面において、上に立つ権威の人たち、その一人一人、すなわち有志たち、すべての有志たちをすべてエルサレムに召集し、そして重要な、宣言をいたします。それがこの28章と29章なんですけども、第1歴代史、第2歴代史に分けた人は、この28章、29章がとても重要な区切りだとして、そのように分けたようです。その重要な区切りの内容とは、ダビデのその神殿を建設するという志が極めて現れた、彼の生涯最後とも言えるようなメッセージですね。ダビデのその志、それは、こう2節に、集中的に現れています。ダビデ王は立ち上がってこう言った。私の兄弟たち、私の民よ、私の言うことを聞きなさい。私は、主の契約の箱のため、私たちの神の足台のために、安息の家を建てる志を持っていた。私は建築の用意をした。ここに、ダビデは、何々のため、3つのため、を、持っておりました。まず、私は主の契約の箱のため。それから、私たちの神の足台のため。に、安息の家を建てる、志。この主のため、主の契約の箱のため、私たちの神の足台のために、そのために安息の家を建てる志、このことをダビデはずっと 握りしめ持っていたわけです。主の契約の箱、ね、その主の契約の箱、確かに重要な、イスラエルにとっては重要なものではあるんですけども、しかし契約の箱よりも契約そのものを、ね、守っていなければ、契約の箱は全くもって意味をなさないものだということが、このダビデの前の時代、サムエルの時代においてもうすでに現れておりました。イスラエルの民が、ね、契約の箱を担ぎ出して、ね、主の契約を守ってもいないのに契約の箱だけを持ってきて、ね、そういうことをしても無駄なんです。皆さんが、ね、何か物とかこと、ね、それらのことの方に重要性があると思って、しかしながら主との契約、すなわち、ね、聖書ですね、聖書は新契約聖書、旧契約聖書の、ね、2つから成り立っております。その主との人との間の契約、これを守っていなければどうしようもありません。ダビデは、ね、この主の契約の箱、ね、これをに対して、ね、最大の、ね、尊敬の念を、ね、込めました。はじめは御言葉にかなっていない方法で運び込もうとした結果、恐ろしいことが起きて、そしていよいよ、ね、ダビデはこの御言葉をもう右にも左にもされずに守り行うということ、これこそが大事だ。主の正しい正当な恐れが芽生えました。主への恐れ、ね、これは正しいものです。主を恐れ敬う心、それがあってこそ主の御前に正しく立とうと、ね、しますね。姿勢を正して、耳を傾けようとし、顔を上げて、そして主の御言葉に従おうとするその志、ね、それは主に対する恐れがあるならば、ね、そのようにするはずですけど、しかし主への恐れ敬いがないとするならば、ね、居眠りしても平気、ね、ぼんやりしても平気になってしまう、ね、私たちは、ね、そういうことであるならば主からの恵みをいただくということが、ね、ないと見て差し支えないです、ね、皆さんはしっかりと主に対する恐れ敬い、この志を、ね、持っていくべきです。ダビデは主に対する志を持っておりました。主の、まずダビデは主の契約の箱のため、それから私たちの神の足台のため、これ要するに、ね、神殿のことです。ダビデはですね、この神殿が神様の足台のように思っていたんですけども、しかし主の足台に果たしてなるのか、この神殿が主の足台になるのだろうか。使徒行伝の7章で、ね、ステパノのメッセージがあるんですけども、ね、ここにおいて、ステパノはダビデについて言及しました。主の足台はどこにあるのかというその、ね、キーワードを頭に置きつつ、この使徒行伝の7章の46節から50節までを、お読みしていきたいと思います。使徒の7章の46節から50節。ではお読みします。ダビデは神の前に恵みをいただき、ヤコブの神のために御住まいを得たいと願い求めました。けれども神のために家を建てたのはソロモンでした。しかし意図高き方は手で作った家にはお住みになりません。預言者が語っている通りです。主は言われる。天は私の王座、地は私の足の足台である。あなた方はどのような家を私のために建てようとするのか。私の休むところとはどこか。私の手がこれらのものを皆作ったのではないか。アメン。人間よ、あなたは一体私のために何を作ろうとしているのか。天は私の王座、地は私の足台である。あなたはどのような家を私のために建てようとするのか。それらのもの、ね、私の手がこれらのものを作ったのであるのはないか、ね、そういうふうに言ってますね。そうです、主の御手が全てのものを作りました。ダビデは主のために、その家を建てようとしたい、ね、その主の、ね、足を建てたいと思っていたんですけど、しかし 主の足台とは一体どこでしょうか、ね、人間が作るものでしょうか、人間の手で、ね、職人の手で、ね、匠の技を持って作られるものが果たして主の家になるだろうか、ね、いえ実はそうじゃないんですね。逆です。主の手がそれらを作ったんです。ダビデの中に、ね、その、神殿を建てようというその志は与えられました、ね、しかし、ね、その志、主のために、ね、主を思う熱心、それは正当なものではあるんですけども、しかし主の答えは逆だったんですね。私があなたの家を建てる、ね、これが主の側の答えでした。第一歴代史の17章の方でももうすでに、ね、見てきたんですけども、そこにおいてダビデが、ね、杉材の家に住んでる、ね、けれども主の契約の箱が、ね、天幕にあるまんまだ、ね、そういうふうに、預言者ナタンに、ね、尋ねたところ、ね、ナタンはあなたの思うままになしてください言うんですが、しかしその夜預言者ナタンに、ね、主が、ね、仰せられること、それが、ね、この第一歴代史の17章4節から見ていきますと、第一歴代史の17章4節から、行って私のしもべダビデに言え、主はこう仰せられる、あなたは私のために住む家を建ててはならない。私はイスラエルを導き上った日以来、今日まで家に住んだことはなく、天幕から天幕に、幕屋から幕屋にいた。私が全イスラエルと歩んできたどんなところででも私の民を牧せよと私が命じたイスラエルの裁きつかさの一人にでも、なぜあなた方は私のために杉材の家を建てなかったのかと一度でも言ったことがあろうか。主が、ね、何も、ね、杉材の家を人間が建てたからといってその杉材の家に住む、ね、言われはありません。そんな人間の手がによって、ね、人間のその価値観としては、なんかテントよりも杉材の家の方が価値があって、そちらの方が心地よくて、神様も何かね、そのような家に住む方が神様喜ばれるんじゃないかって、ね、これ人間の考えです。人間の考えは、仏教のお葬式とか行けばね、わかりますね。棺桶にはグレードがあるんです、ね、棺桶、杉材の棺桶、ね、ヒノキの棺桶、ね、なんかそういうですね、こちらの方により、価値がある、ね、そういうふうに、まあ確かに人間からすれば、なんか杉とか、ね、ヒノキとか、そっちの方がなんか川のテントよりも、ね、価値があるかのように見えるかもしれなくても、しかし主はですね、そのような家に住まわれるようなお方ではありません。主はむしろ、ね、この天幕から天幕に、幕屋から幕屋にいた。そうです。主は、ね、昼も夜も決してまどろむこともなく眠ることのないお方として、人を、ね、神の民をずっと守っておりました。見ておられました。夜、ね、人は寝ます。けれども主はまどろむこともせず、眠ることもせずに人を見ておられ、守っておられます。この主のその個性質、それは常に私たちを、ね、導いておられます。先ほどの、ね、使徒行伝のスタのメッセージにおいては、ね、天が、ね、主の王座、そして地は主の足台、ね、ですから主は天において満ち、地において満ちておられる方です。今この部屋においても満ちておられ、そして皆さんの一挙手一投足をじっと見ておられます。それも皆さんが夜寝てる間でも、今こうして、ね、礼拝を捧げているこの時においても見ておられます。さらに、ね、17章のこの7節から、今私のしもべダビデにこう言え、万軍の主はこう仰せられる、私はあなたを羊の群れを追う牧場から取り、私の民イスラエルの君主とした。そしてあなたがどこに行ってもあなたと共におり、あなたの前であなたのすべての敵を立ち滅ぼした。私は地上の大いなるものの名に等しい名をあなたに与える。アーメン。ですから、ね、このダビデを君主としたのはそもそも主です。ダビデはもともと羊を追う一階の羊飼いの少年だったんですけども、 けれども、そのダビデを王とし、君主とし、そして今こうして杉材の家に住めるようにダビデをしたのは主です。だからね、ダビデがリッチになったから主の家を建てる、ね、これじゃないんです。逆です。ダビデをリッチにされた主を恐れ敬うこと、そしてこの主を覚えること、これこそがダビデの分であり、そして皆さんの分です。皆さんが今こうして、ね、今までの人生の、自分勝手な道を歩んできた人が主に立ち返ったならば、素晴らしい礼拝者になった、ね、それまで、ね、本当に人生のどん底を歩んでいたのが、ね、立て直されて今こうしてある程度の快適な人生を歩むことができるようになっているとするならば、それは皆さんの力ではなく主です。主が皆さんを昼も夜もまどろむことなくずっと見つめておられて、そしてこのお方に会って、ね、歩む皆さんを主がそこまでしてくださった。ダビデに対して、ね、そのことを思い起こさせました。あなたは私の家を建ててはならない、確かにダビデは、ね、多くの血を流してきました。しかし主があなたをここまで導いて守ってリッチにしてくださった。だから、ね、あなたは、ね、私があなたの家を建てるのだ、あなたが私の家を建てるのではない、ね、それがこの、ね、17章のダビデ契約のところですね。むしろこの、ね、17章の10節では、ね、それは私が私の民イスラエルの上に裁き司を任命した頃のことである。私はあなたのすべての敵を屈服させる。私はあなたに告げる。主があなたのために一つの家を建てる。アメン。主があなたのために一つの家を建てる。さらにその家は常しえの家となる。あなたの一人の子供、あなたから生まれる一人の子供がそれを建てる。それは、そしてさらにその子供に対してこの13節では、私は彼にとって父となり、彼は私にとって子となる。私は私の恵みをあなたの先にいたものから取り去ったが、私の恵みをそのように彼から取り去ることはない。私は彼を私の家と私の王国の中に常しえまでも立たせる。彼の王座は常しえまでも固く立つ。アメン。で、この十何章の公開説教をしたとき、ね、これ、確かにソロモンのことを指しているかのように見えて、それは違うということを言いました。なぜなら、ソロモンの家は、ね、常しえに建てられていないからです。もう今、ソロモンの、ね、王座は、ね、廃墟と化し、そして、ソロモンから生まれた子供たちは、ね、ダビデの、ね、王座にもう建てません、ね。預言者エレミアが宣言しました。もう、ね、あなたからは、ね、王になるものは出てこない。じゃあ一体このダビデから生まれるその常しえに捨てられることのない王の家を建てるもの、もうこれキリスト以外にはありえないということを十七章の公開説教で申しました。キリストこそがこのダビデの願いを唯一建てることができるんです。ダビデは主のために家を建てたいと願いましたけれども、ダビデは、ね、ダメだと言われます。ソロモンはどうか。ソロモン一見果たしていたかのように見えて、しかしその生涯の後半、主を軽んじて偶像の宮をよりによって建ててしまって、主の意味嫌われることをしてしまう。そしてその子供たちはもうあまりにも主に聞き従わないことを続ける。これやってはいけませんよ、あれやってはいけませんよ、主から言われていたにもかかわらず、しかし自分の好むことをやって、それが元で呪いにあってしまい、ついには、このイスラエルから吐き出されてしまった。王座から、取り除かれてしまった。皆さんはそういうことがあってはなりません。本当に主に聞き従うということを、これを続けていくならば、主は、皆さんを通してイエス・キリストの常しえに続く家に連なることが、皆さんにできるからです。第一歴代史の28章に戻りまして、ダビデは志を持っておりましたけれども、しかし、違うんですね。28章の3節から。しかし神は私に仰せられた。あなたは私の名のために家を建ててはならない。 あなたは戦士であって血を流してきたからである。で、私の名のために家を建てる者、それは血を流す者はふさわしくないですね。ダビデは、なんで血を流してきたかって、それ周りから、攻め込まれてきた、からですね、まあ、言ってみれば正当防衛です。まあ、もちろん、このイスラエルの領土、それを平定するために、その戦争の数々をしてきましたけれども、血を流してきたからあなたはそれをしては、ならない。しかし、4節、けれどもイスラエルの神主は私の父の前科から私を選び、とこしえにイスラエルを治める王としてくださった。ユダの中から君たるものを選ばれたからである。私の父の家はユダの家に属している。主は私の父の子供たちのうちで私を愛し、全イスラエルを治める王としてくださった。アーメン。で、主が選ばれたんですね。主が彼を王としてくださった、ダビデははっきりと告白しています、自分の力でのし上がったのではない、主が私を、選び、それも、父の家、エッサイの家の中で一番末息子だったんですけども、しかしダビデを選び、そして、全イスラエルを治める王としてくださった、主がそうしてくださいました。五節、主は私に多くの子供を授けてくださったが、私のすべての子供の中から私の子ソロモンを選び、イスラエルを治める主の王座につけてくださった。このソロモンについても主が選んでくださった、あります。ダビデの子供の中から、自分が王になろうとした者は、何人かおりましたけれども、ことごとくそれらの者は弾かれました。ただ主の選びではなかったからです。ただ主の選びだけが、なるんです。主の御心だけがなるんです。主が御心でないのに、王になろうとしてもそれは存続しません、その前のサウル王、彼はもう王座から退ける、主から言われたら、もうその時に王座から、退いていれば何もあんな、悲惨な死に方はしなかったでしょうけれども、主が、王座から引っこ抜いた言われてるのにもかかわらず王座にしがみついた結果、その王座が、彼自身を焼き尽くすものになってしまった。ですから私たちが何かことをなすとするならば、何かを、率先してなす王というような立ち位置に登るとするならば、それは、主がなしてくださることであって、私たちが登ろうとすることではないんです。主の選びです、このダビデを選ばれたのも、またソロモンを選ばれたのも、これは主がなすことで、そしてこの主の宮を建てるというこの事業についても、これも主の選びです。ダビデは、しかし準備はしました、心を尽くし熱心を尽くして主の宮を建てたいという、その志によってそれをしました。で、6節から、そして私にこう仰せられた。あなたの子ソロモンが私の家と私の庭を建てる。私が彼を私の子として選び、私が彼の父となるからだ。もし彼が今日のように私の命令と定めを行おうと固く決心しているなら、私は彼の王位をとこしえまでも確立しよう。アメン。これ、主が言われた言葉ですね、この鍵、何節、鍵括弧の閉じで、閉じられておりますけども、この6節から続く、あなたの子ソロモンが、立てる、主の言葉そのものです。そして、この7節に、主の言葉そのものによって、もし彼が今日のように私の命令と定めを行おうと固く決心しているなら、条件がありますね。ソロモンが。今日のように、そうです。今日、ソロモンの志は、良い志だったんです。その当時の今日はですね、その今日の決心、それをずっと、キープして、主の命令と定めを行おうと固く決心し続けているなら、主は彼の王位を常しえまでも確立しようって言われました。しかし、あいにく、ソロモンはその決心をキープし続けていませんでした。 残念なことです。皆さんも、本当に残念な人生になりたくないですね。キープし続けるべきです。今皆さんが、ね、主に従おう、ね、主の、ね、私の、ね、主の命令と定めを行おうと、ね、固くし決心し続けている、ね、固く決心 している今、ね、であるならば確かにそれは素晴らしいことです。要はそれをずっとキープし続けていくということ、これこそが、ね、皆さんにとって大事なことです。で、破説、この破説はですね、あ、そもそも今日の箇所はですね、語られた言葉、ね、全イスラエルに向けて語られた言葉です。で、それで、ね、破説。今、主の集会、全イスラエルの前で、私たちの神が聞いてくださるこのところで、あなた方は、あなた方の神、主の命令をことごとく守り求めなさい。それは、あなた方がこの良い地を所有し、あなた方の後、とこしえまでも、あなた方の子らに、子たちに、譲りとして与えるためである。アーメン。ダビデは全イスラエルに向けて、ね、この主の集会を召集して、そして語りました。あなた方は、ね、主の命令をことごとく守り求めなさい。何のためかって、それは、あなた方がこの良い地を所有し、あなた方の後、とこしえまでも、あなた方の子たちに譲りとして与えるため。もう全くもってこれ、ヨシアに与えた命令と同じですね。冒頭で宣言しましたのはヨシアの一章でした。そこをもう一度開きたいと思います。ヨシア記の一章。7節から9節までをお読みします。ヨシア記の一章の7節から9節。ただ強く大きくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え、これを離れて右にも左にもそれてはならない。それはあなたが行くところではどこででもあなたが栄えるためである。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。アメン。皆さんのすることを繁栄したいでしょうか、栄えたいですか、皆さんは。であるならば、ここに書かれてある通り、主の教えを昼も夜も口ずさむということ、朝口ずさんだからといって夜口ずさみなさい言われたら、夜口ずさむの、ね、嫌な顔してはなりません。昼も夜も口ずさみなさいと書いてありますね。そうしたらどうなるか、栄えると書いてあります。繁栄すると書いてあります。栄えたいですね、繁栄したいですね。なら喜んで昼も夜も、ね、口ずさみましょう。そして、ね、この主の教えを、ね、守り行って右にも左にもそれない。それならばあなたは栄えることができると書いてあります。これね、もう本当に御言葉は昔も今も同じです。ヨシアの時代もそうです。同じです。ダビデの時代も同じことが書いてありました。そして今皆さんにおいてもそうです。主の御教えを昼も夜も口ずさむ人、それは何をしても栄える。ヨシア記にも書いてあって、詩編にも書いてありました。詩編の一編に書いてありますね。どうか皆さんは、この主の教えを、ね、口ずさむ、御言葉を守り行う、ね、結局大事なのは、ね、契約の箱ではなく契約そのものを守り行うかどうかでした、ね、どうか皆さんはこの主の契約、ね、旧契約聖書も軽んじることなく、新契約聖書もすべて御言葉をそのものを皆さん自身が口ずさみ、ね、口ずさむだけではダメです。守り行うんです。そうするならば栄える、繁栄する、幸せになる、強くされる、向かうところ、ね、敵がいない、足の裏で踏むところはことごとくあなた方のものとなる。どうかこの御言葉の通り、 の祝福が一人一人皆さんの上に豊かに今日もなっていくものでありますように、イエス・キリストの名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたを褒めたたえます。イエス様は御言葉なるお方、私たちのために十字架にかかり死なれたお方、そして復活され、今私たちと共におられるお方、昼も夜もまどろむことなく眠ることもなく常に私たちを見守ってくださるお方、あなたを褒めたたえ、そして今我ら御言葉のある主、あなたの御言葉に聞きたいと願ってここに集っております。どうかそれを守り行おうと熱心な一人一人に、あなたが今日も豊かな祝福を注いで、目に見えるような、目を見張るような祝福を注いでくださり、そして人々が知りますように、あなたの御言葉を守り行うことがなんと幸いなものであるのかを、主よ、どうか一人一人にその志をますます豊かに与え、そしてそれを確固たるものとしてくださすように、あなたが今日もこれらのようにして御言葉を持って導いてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日も聞けイスラエル、それぞれをその御前に、あなたの御言葉の前に集めてくださったこと、選んでくださっていること、心から感謝いたします。イエス様、私たち一人一人が神殿を建てようとその志を持って働いていた、でもその志は主の御心ではなく、私たち一人一人が神殿を建てるではなく、あなたご自身が私たち一人一人を建て上げてくださる、そのような存在であることを、あなたが御言葉を持って私たちに教えてくださったことを心から感謝いたします。あなたが私たち一人一人に良い地を所有せよと、私たちにその譲りの地を与えよう、恵もう、救おうと、日々私たちに眠ることもなくまどろむこともなくその歩みを守ってくださっていること、守り続けてくださっていることを心から感謝いたします。私たちがあなたの見守りの中で、あなたの御心を働き、あなたがしてほしいこと、またしてほしくないこと、その契約に基づいて、私たちが日々あなたの御言葉を守り行うことができますように、私たちを助け整えてくださることをよろしくお願いいたします。イエス様、あなたのその恵みの御言葉の中に、私たち一人一人がその御言葉を守り行うとき、その時に私たち一人一人が眠っている間にも全てのものを備えてくださることを心から感謝いたします。あなたが与えてくださるその確立された幸いとその恵みを、私たち一人一人が我がものとすることができますように、受け取ることができますように、助けてくださることを感謝いたします。その秘訣として、私たち一人一人に昼も夜も主の御言葉を口ずさむこと、このテフィリンを与えてくださったこと感謝いたします。私たちが昼も夜もあなたの御言葉をよく口ずさみ、そしてこの心の板に刻み込んで、そしてこの私たちの目に、私たちの耳に、私たちの脳に、心に、魂に、全てを持ってあなたの御言葉を食べる、そのものとなるために、あなたが御言葉を持って私たちを導いてくださっていることを感謝いたします。今日もイエス様によって刻まれたその御言葉、私たちのこの歩みは、文字は殺しますが、でも御霊は私たち一人一人を生かすものであることを感謝いたします。文字に仕えるものではなく、私たち一人一人が御霊によってイエス様に仕える、そのようなものでありますように、霊によってイエス様に仕えるもの、そして霊によって主が言われることを悟り、主の喜ばれることを成していく、そのような神の民として、そして常しえまでも私たち一人一人が主にあって幸せなもの、主にあって恵まれたもの、そして主が建ててくださったその神殿をもって主の皆を褒めたたえるものとして私たちを定めてくださることを感謝いたします。主を覚える、主を覚えること、主を恐れることが 知識の始めであることを私たち一人一人に今朝語ってくださり、そして御言葉を口ずさみ、御言葉を守り行うことが何よりも繁栄への道であることを感謝いたします。今日も御言葉をもって私たち一人一人が強く大きく、そして誰一人私たちの前に立ちはだかる者がいない、そのような幸い、そしてその豊かな信仰の受け継ぎが後の世代へと豊かに紡がれていく、そのような勝利の道、またイエス様のその信仰の受け継ぎへの道へと私たちを導いてくださったことを心から感謝いたします。今日与えられたこの素晴らしい御言葉を私たち一人一人が我が物として、そして守り行い、主によって豊かな勝利、主によって豊かな繁栄を得る私たち一人一人となりますように、今日も豊かに整え祝福してくださることを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。